皆さん、今朝もこうしてご一緒に礼拝を捧げられてとても嬉しいです。オンラインで礼拝を捧げていらっしゃる皆様も今日ご一緒にできたことを本当に感謝をいたします。御言葉によって命を分かち合い、また光の中を共に歩ませていただきましょう。アフリカにはこういう格言があるそうです。早く行きたいなら一人で、遠くへ行きたいなら誰かと一緒に。皆さん、出かけられる際にいろいろ見て回ったり、ついでに寄ったりする方ですか？私は直帰タイプです。直帰と言いますのは、用があったらそこに行って、で終わったらさっさとそのまま帰ってくるっていう、そういうタイプです。ちょっとなんか損してるというか、せっかくいつもとは違う場所に行っているのに、もっといろいろなものを見たり聞いたり感じたりすればいいのになと思うんですけれども、身についた習性のように目的の場所に行くと用終わってすぐに帰ってきてしまいます。もし道連れがいれば、自分とは異なる観点で発見があるかもしれません。自分一人なら行かなかった場所にも行くことができるかもしれません。私たちが生きていくことにもそのような経験があります。一緒に生きている人がいることは、私たちの人生にさまざまな経験をもたらします。嬉しいこともありますし、苦しいこともあるかもしれません。聖書には繰り返し、神が共にある、共に行くと証言されています。聖書は私たちの人生には共にある、共に行ってくださる方があるということを伝えているんですね。同行者、同伴者です。そのことによって私たちの人生が、この場所に自分は行っている、この場所にたまたま自分は行っている、でももしかするとそれは自分の目的というだけではなくて、神様が与えられた目的があるかもしれません。今の私には見えないけれども、その場所に行くことによって私が出会えたことがあるかもしれません。いつもとは違う経験をすることができるかもしれません。そうです、聖書はそうやって私たちの人生は旅、その旅に同伴する神様がおられて、私たちが今目には見えていない、気づいてはいないけれども、それぞれが使わされた場で出会っていく人との間に、さまざまな出来事やあるいは事柄が起こされていく、それを伝えているわけですね。私たちは自分の目的、自分が果たそうとしていることということを考えますけれども、聖書は大きな神様の目的、計画の中に私たちの人生を置いてみる、そのことによって自分では気づかなかった、見えてはいなかった、そのもっと大きな目的というものに気づかされるということがあるのではないでしょうか。さて、今朝私たちはマタイによる福音書から、イエス・キリストが12人の弟子たちを呼び寄せて、汚れた霊を追い出して病気や患いを癒すために使わされたという箇所をご一緒に分かち合っています。汚れた霊、あるいは聖書には悪霊という言葉が出てきますね。そういう言葉と出会いますと、何かおどろおどろしい、今の私たちの感覚や常識とは違うことが書いてあって、それは何か別の世界の話のように思ってしまうかもしれません。この時代、病気や患いというのは、汚れた霊、悪霊にその原因があると考えられていたのです。では汚れた霊、悪霊というのは何を伝えようとしているのでしょうか。その人から 生きる力を奪ってしまう、その人の人間性を奪ってしまう、そういう力が働く、そのことを聖書では汚れた霊、あるいは悪霊と言っているのです。まるで自分など生きていてもしょうがない、存在を消してしまいたい、考えることがあるかもしれません。そういう私たちが生きていく希望や力を奪われてしまう、その時に悪霊が働いているのだという表現をするわけですね。そう考えてみますと、この汚れた霊というのは私たちの社会を覆っていると言えないでしょうか。生産性がなければ生きている価値がないと考え始めたなら、それは自分も他者への眼差しも汚れた霊に支配され始めているのかもしれません。紛争によって傷ついている子どもたちや人々、なぜこんなことが許されるんだと慟哭を持って世界中に叫びを届けた指導者であります。人間性を奪われるような、傷つけられる、そういうことが現代にも各地でいろいろなところで起こっている、いえ実はそれは私たちが生きているそれぞれのところにも起こっているのです。特に病気になったり患いを抱える、患いと言いますのは自分が生きていく上での不自由さを抱えるということです。そういう立場になってみると、他者の視線や自分もそのように走ってしまいやすい。明日を生きる力を奪われた人たちがもう一度立ち上がれるように、イエス・キリストは一人一人を使わされたのです。なぜならこのすぐ前のマタイによる福音書9章35節から38節には、そうした失われている一人一人に対してイエス・キリストは自分の臓腑が苦しむように、同じ立場を持って自分もつらいのだ、一人一人が本当につらい思いをしてもう生きていく望みなど目的などないと、そう思っているその一人にイエス・キリストは自分もこの臓腑がつかまれるようにいたの、そういうことが書かれていたわけですね。そしてそのことのために12人の仲間たちを使わそうとしています。一人一人がそうした人たちと出会って、そしてあなたが生きているところに神様の眼差しが注がれている、私たちが生きているこの場も神様が支配しておられる場なのだということを伝えるためです。神の国が来たというのはそういうことです。私たちが生きているこの場もどれほどそれがただれていて、どれほどそれが惨めであっても、このところもまた神の国なのだ、そのことをあなたたちは伝えなさいと言われたのです。イエスの癒しの技を弟子たちに託されました。それは神様の眼差しを伝えるということだと思います。病気や患いは決して自分が神から人々から見放されているということではないんだ、今のこの絶望的な状況というのは神から見放されているのではない、そのことをあなたは伝えなさい、あなたの人生は神に覚えられ祝福されている、この場もまた神の国なのだ、そのために選ばれた12人でした。12人の顔ぶれを見てみますと、福音書の箇所によって多少違いがあるんです。面白いですね。確定された12人というのではなくて、イエスの弟子たちは12という数であることが大切でした。なぜならばこれは先ほど旧約聖書の創世記に書かれていましたように、 もともとイスラエルの部族が12だったからなんです。ですから、新しいイスラエル、この場合のイスラエルといいますのは、国のことでもありませんし、領土のことでもありません。そうではなくて、神様が選ばれた民という意味です。神様が祝福を伝えるために、人々に仕えるために選ばれた、そのようなイスラエル。イエス・キリストの十二人の弟子たちは、新しいイスラエルでした。ですから、ここで十二人ということが言われているわけです。ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリップロとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。これは弟子たちのリストのようですね。でも、このところを少し注意深く見てみますと、驚くべきことが書かれています。ここで徴税人マタイと呼ばれている徴税人と言いますのは、確かに税を集める人のことですけれども、この税は何のために集めていたかと言いますと、ローマ帝国に納める税金を徴収していたわけです。この時代、このユダヤの地方を治めていたローマ帝国に納める税金でした。そしてこの徴税人たちはローマの権力を盾にして自分の取り分を上乗せして何倍ものお金を巻き上げていたとも言われています。ですからユダヤの人々にとっては自分たちを支配している、ある意味で植民化している側の人間に内定している、内通している、そういうある意味で敵だと考えられるような、そういう存在。それが徴税人と言われている人たちでした。もう一方で、熱心党って書いてありますね。熱心党って何に熱心なんでしょうか。ゼロ体ともギリシャ語では書かれているんですけど、何に熱心なのかというと、独立に熱心なんです。このユダヤの地方、自分たちのもう一度国として、ローマ帝国の支配から脱して、独立国家として、そして武力放棄も辞さない。そういう団体、それが熱心党でした。熱心なのは何かというと、自分たちの国をもう一度、あの素晴らしいユダヤをもう一度、私たちはそのことのためにはテロリズムも辞さない。そういう集団の一人だったのが熱心党です。そうした政治的に考えてみれば、全く正反対の二人がこのイエス・キリストの弟子には入っているんです。どうでしょう。徴税人と、そして愛国者であった熱心党だけではありません。ここにはイエスを裏切ったとされるイスカリオテのユダもあります。こういう人たちが一つのチームになっていました。全く立場が違う。共に使わそうとされました。ちょっと思い浮かべてみましょう。私たちは通常何かグループを作る、チームを作るときには共通点によってグループを作りますね。教会でも何かの交わりを考えましょうというふうに言ったときに、例えば誕生月が一緒の人とか、そういう属性やいろいろなものによってグループを考えます。しかしここでは違ったもの、敵対している者たちが共にイエス・キリストの弟子として生かされ、これから務めを担おうとしているんです。イエス・キリストの働きを担おうとしているそのチーム、グループというのはそれぞれの立場が違う。そしてみんな一緒だよね、仲良しだよねというのではなくて、それぞれの立場はあるけれども同じ目的を持っています。それは神様が私たち一人一人に与えておられる祝福と平和を伝える、その目的です。イエスは和解と平和の福音を告げる、広めるためにこうした全く違う人たちを選ばれたのだと思うんです。そのことによって、 一人で早く行くのではなくて、一緒に遠くに行くため。2000年以上経って、私たち今、日本の社会でこうして共に礼拝を捧げています。いろいろな立場の、いろいろな国の、いろいろな属性を持った人たち、違いを持った中で、共にイエス・キリストに招かれた一人として、ここに集っています。イエス・キリストは弟子たちを使わされるときに随分と厳しいことを言われるんです。金貨も銀貨も銅貨も袋も2枚の下着も履物も杖も持って行ってはならない。どうですか？旅行や旅に行かれるとき皆さん用意周到な方ですか？これも分かれますね。いや、軽い旅装一つ、袋一個あれば十分だよっていう方もいらっしゃれば、いや、3日間旅行するのに、こんな大きいスーツケース持っていかないと、とにかくすべてのいつも自分が使っているものを持ち歩かないと気が済まないっていう人もいるかもしれませんね。イエス・キリストは、何も持っていくな、何も準備していくな、と言われたんです。軽装で、ありのままの自分で。あなたはここから出かけていきなさいと言われました。でもそれでは人を支える働きは十分にできないかもしれません。イエスがここで求めておられるのは、おそらく平和があるようにということをあなたは伝えなさい。この平和があるようにっていうのはシャローム、挨拶なんです。こんにちは、おはよう。同時に抱擁するという意味もあります。抱擁するっていうのは抱きしめることですね。今の言葉で言うとハグです。あなたは行ってハグしなさい。あなたのこと大切に思っているよ。あなたは神様に愛されている一人だよ。そのことをあなたは伝えなさい。そして弟子たちに相手の痛み、苦しみを抱き止めるようにして、神の平和を伝えなさいと言われたんです。何も持たない弟子たちの派遣、それは彼らが与えで、つまり与える側である前に、自分が受ける側であることを受け入れなさいということだと思うんです。初めての場所に行ったとき、この土地にどういう場所があって、病院はどこで、何か欲しいものがあった時にはどこに行ったらよいのか、尋ねますね。その土地の人に。そしてお世話になりますね。それをまずあなたは受け入れなさい。何か自分が与えようとする側になるという前に、あなた自身がまず人々からのそうした行為と生きていく術を受け取りなさい。そう言われているのだと思います。目に見えて与えるものがない無力さを抱えながら、平和があるようにあなたもそこにいる。そのことが私にとってどれほど大きな力でしょうかということを伝えなさい。そしてただで受けたのだからただで与えなさいって言われるんです。このただでというのは無償でという意味のほかに賜物という意味があります。あなたがいただいているものは賜物です。自分の武器じゃない。私たちは何か自分が持っているもので相手に与える、何か自分が持っているものでこれでというふうに考えますけれども、イエス・キリストはただで授かっている人を癒す賜物、あなたが人の痛みに寄り添おうとするときにそれがきっと引き出されていくはずだ。これを与えようじゃなくて、引き出されていくはずだ。それを用いていきなさいと言われたのではないでしょうか。そして、平和を祈りなさい。ここで驚くべきことが記されているんだけど、ふさわしいというのは、もうおそらくあなたが行こうとするところには同じように平和を祈り求めて、そのことのために働こうとしている人たちがいるはずだよ。その人たちとあなたは出会うために出かけていきなさい。一緒に働くために。ここで言われているのは、根こそぎ回収させに行きなさいということではなくて、 その人たちが今生きている場所、そして今もう成している技にあなたも共に参与しなさい。そして今あなたが行っている技は神様が行おうとしておられる技なのだということを伝えるといいんだ。気づかないかもしれない。でもすでにそういう技を行っている人たちが各地にいるはずだから、その人たちと出会いに行きなさいと、ここでは言われているのではないかと思うんです。以前、共同緑ヶ丘教会にも説教に来てくださいました関田博夫先生という牧師がいらっしゃいました。すでに天に召されました。この教会は青山学院教会、緑ヶ丘教会と共同教会が合同した教会です。ちょうどその50周年の時に関田博夫先生に講師として記念の礼拝の説教を担当していただきました。私は以前関田博夫先生が新学生の集めての新学生交流プログラムの中でしてくださった説教のことを今でも非常に印象深く覚えています。それは派遣の礼拝で先生はこう言われたんです。何も持たずに行きなさい。新学校であれを身につけた、これを身につけた、聖書の知識がある、教理を理解している、そういうことを頼るのではなくて、その地にあなたがいるということを大切にしなさい。むしろ自分が身につけたと思っている武器が破られて、その地にいるキリストが自分のところに使わせてくださった人に助けられて支えられて、そして初めて牧師になっていく。そう語られたんです。自分が破られることなしに自分が持っているものを与えようとしていては、キリストの弟子になることはできない。その地で生きてきた人たちの思いや知恵、経験をいただきながら、その地にいるキリストに召されたものとして、神様が備えてくださった場所に身を置きなさい。共同はそういう地でした。95年間、神様が備えてくださったこの地で出会ってきた人たちが、あなたも苦しみを担い、痛みを負い、患いがある、その一人一人の友となろうとしているんですね。一緒にやっていきましょう。やれることはどういうことができるか一緒に考えていきましょう。そうやって共同教会がこの地に誕生し、そしてやがて青山学院教会、緑ヶ丘教会と一緒になってこの地での宣教を、伝道を続けてきたんですね。私たちもそのような一人としてここに招かれています。神様に委ねられたこの地を、神様から預けられているその使命によってご一緒に生きていきたいと願っています。教会は誰にとっても帰ってくる場所、実家、ホームです。私も両親を天に送りまして、いわゆる実家というものがなくなりました。でも教会に帰ってくると、ここが私の魂のホーム、帰ってくる場所だなといつも感謝です。そして私たちは礼拝で神様の前に自分のありどころを示されて、歪みに気づいたり、見えていなかったことに気づいたりします。それは神様の眼差しの前に自分を回復するということです。私たちにとって教会はそのような帰ってくる場所です。そして実は礼拝の一番最後に、ここから出かけていって神の国の福音を述べ伝えなさいと祝祷の前に私は祈ります。あれは派遣です。ここから皆さんはそれぞれの場に使わされていく、派遣されていく。イエス・キリストが12人を使わされたように、私たちの使わされていく家や仕事をしているところ、出会っていく人たち、そこ一つ一つにイエス・キリストが共に行ってくださっている。私たちは一人で行くのではありません。イエス・キリストと共に、そしてここに集っている私たち一人一人が一緒にそのチームの仲間として行きましょう。 いろんな出来事があるかもしれませんね。受け入れられなかったらあなたは塵を払って出てもいいよってさっきの聖書書かれていましたね。そういうこともあるかもしれない。でもその時にはもう自分の責任だと思って、あまりにも重荷を負いすぎて自分を責めるんじゃない、神様にあとは委ねよう、任せよう、そういう思いを持ってもう一度ここに通ってこよう。イエス・キリストは今朝も私たちにそう招いていらっしゃるのだと思います。この一週間が私たち一人一人にとって、皆さんにとって神様の祝福のもとを歩く日々でありますように心から祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちを導き、またそれぞれの技へと使わしてくださることを感謝いたします。あなたはいつも私が共にいる、私が共に行くと伝えてくださっています。孤独の夜があります。自分を責めることがあります。惨めさがあります。立ち直れないんじゃないかと思うこともあります。神様、そのような時に共に祈る友がいる、そしてあなたの光がそこにある。どうぞそのことを指し示す一人としてここから使わせてください。私たちの行く手にあなたが先んじて行ってくださることを信じます。また私たちの最後尾にあって弱くされている一人としてイエス・キリストがおられることを覚えます。どうぞそのように私たちの技をあなたが豊かに祝福してください。この地にあって平和を述べ伝える群れでありますようにあなたが使わせてください。今私たちは愛する方を、愛する存在を、天に送られた方々のことを心に痛みを覚えながら覚えています。同時にその一人一人が私たちに与えてくださった愛と全ての技を感謝いたします。神様、どうぞ永遠の平安を与えてください。そして私たちもまた神の国へ、神のもとで共に会うその時まで、あなたが与えてくださったこの地の命を生き切ることができますように導きを与えてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。